い、こんにちは、みそでございます。もう、もう2月もね、半ばを過ぎると本当暖かくなってきたなというところなんでございますけれども、まあでもなんかやっぱ気候はね変わりますからね、今は暖かいんですけども、また数日後に雪が降るみたいな、そんなことを言われている状況でして、まあこう気候の変動によってね、風邪をひかないように気をつけたいなというように思う今日この頃でございましてですね、まあ家族もなんか風邪ひいてるというような状況で、なんか病院行ったらめっちゃ混んでたみたいなね、そんな感じなんで、やっぱ風邪ひくとね、そういう病院に行って薬もらうだけでも一苦労みたいなのがね、そういうのが嫌ですよね。まあ市販の薬とかで効くならね、もうそれに頼っちゃうのが一番いいよな、なんていうふうに思いますね。はい、まあそんなこんななんでございますけれども、まあ、前回あの青春が滅んだところまでやったと思うんですが、なんか最後にあの唐突に僕信仰っていう人の話をしたんですよね。なんか聞き返した時になんかすげえ脈絡もなく、信仰は太公望の親族なんじゃないかみたいなこと言い出して、何言ってんだこいつって感じで思ったんですけど、多分なんかを見ながら読んでたんで、その前にその人の説明軽くしたというふうに自分で思い込んでたんで喋ったんだと思うんですけど、信仰っていうね、まあ、真の国の公爵っていうか君主っていうことで信仰というような人がいるんですけど、まあ、その人が、なんか前回周の滅びの原因になった周の幽王の周と、まあ、反乱を起こした人がその信仰っていう人というようなところになります。で、まあ、幽王とその愛称であるところの法師という人がね、その信仰の乱によって滅ぼされることによって、まあその信仰が、の娘が産んだ子供を王様にするわけなんですよね。それが平王という王様なんですけれども、まあ信仰という人ね、単独でそこで反乱を起こしたんだったら、そのままその西の都っていうところをね占拠してみたいな感じでよかったのかもしれないですけど、こう異民族をね引き入れてしまったというところがあったんで、まあ、荒廃してしまってたんですよね、その西の都の光景というところが。なので、まあ東に移ると、東の楽遊というところに移るというような感じになるわけなんですけど、まあその中でもね、その信仰は平王のことを、もう当然盛り立てなければいけない立場なんですけど、まあ、混乱が結構やっぱ起こったみたいで、その平王を守るためにこう別の君主とかがねそれを守るみたいな、そういうような状況みたいなのも起こったみたいで、帝のね、漢公という人がいます。帝という国の漢公という王様、君主なんですけど、まあ、その人はもともと周の王族なんですよね。周のその幽王の何代か前の、王様の息子なんですけど、自分はその王太子ではなかったので、国をね与えられたんですよね。その国が帝という国であると、いうところで、まあ、帝という国はその青州最後の最後にできた諸侯というところなんですよね。で、まあその近しい王様とまあ近しい親戚ということもあって、その平王の当選、まあ、楽遊に向かう途中とかに、まあ、非常にこう平王のことを護衛したんですけど、まあこのね、漢公という人がその護衛の中でね、殺されてしまうというような事態も起こったんですけど、まあ、あんまりなんか自責は残ってないんですが、まあ非常にこうなんだろうな、宮城谷正光っていう小説家の方の小説で、あの北条の門っていう作品があるんです、短編集があるんですけど、まあ、それの中でこの漢公についての話が結構出てきてですね、まあ、忠誠心にあふれていて、やっぱりもう親戚意識っていうのがまだ強い時代の、まあ、強い時だから、すごい、その王様をね、守って劇的に亡くなったみたいなね、そんなようなことが書かれてたりしてですね、まあまあっていう、へーっていう感じで僕はこうそれを読みながら思ったんで、まあちょっと印象に残っているという感じです。まあ実際のところはね、自責として多分あれが歴史書に残ってるレベルで言うと、その平王を守ってなくなったっていうぐらいのことしか残ってないんですが、 その帝の観光よりもその息子の武功という人がですね、結構やっぱ重要な人物であるという感じなんですよね。観光が亡くなったことによってその武功という人が後を継いだんですけど、この人がその社用であるところのその州、を支えた人なんですよね。はい。平王という人がその洛雄に向かって即位をするんですけど、即位をした時にはその反乱を起こした秦侯とかね、周りの諸侯っていうのを盛り立てはしたんですが、あんまりこう未来への展望みたいなところがなくて、どうすりゃいいのかみたいなね、そんなような状況だったんですけど、この武功という人を中心にしてですね、やっぱ王室というところを安定させたっていうところとか、その西側のその後継っていう旧都に異民族たちが略奪をした後に引いた後に、その平王のね親戚がそこに割拠して自分で王を名乗るみたいなことをやったんですよね。それに対してこの武功っていう人を中心にして、そこをね後継を攻めて、でその戦勝してる王を滅ぼしたっていうようなこともあったりして、この武功という人を中心にして戦略を立てて、その東州という国をなんとか盛り立てていこうみたいなね、そういうような動きっていうのをこの東州の最初期っていうのはしていたっていうようなところがあります。だからこの武功という人が生きている間っていうのはまだ州のね、権威及び、権威はずっとあるんですけど、権力というところに関してはまだまだ結構健在だったみたいな、そういうような状況ですと、いう感じですね。で、前後するんですけど、周の平王というその東周初代の王様に関しては、基本的には担がれてた人で特別特筆するべきところはありませんというところなんですが、その後を継いだのが漢王というね、この平王っていう人の孫になるのかな、孫になると、その人が後を継いだんですけど、こう実際にね、権力というものが、そういう帝のね、武功という人の、力によっているというところを、気づいてんのか、それとも気づいてないのかは分かんないですけど、気づいていて、それを目障りと思ったのか、気づかずにやったのかっていうのは分からんのですが、この帝のねこうやっぱり力っていうのが鬱陶しくなってくるわけですよ。よくありがちな話なんですけど、でこの漢王の時代には武功はもう途中で亡くなって、その後その帝の曹公というね、人がつくんですけれども、この曹公という人も非常に優れた人物で、武功に引き続きね周王朝を支えていたっていうようなところがあるんですけど、もうこの漢王っていう人はその曹公の、ことをやっぱ疎んじるみたいな、そういうようなことをするんですよね。それ大臣の職位っていうのを罷免したりだとか、いろいろとねやっぱ疎んじるみたいな動きをするんですよ。でそれに対して曹公っていう人はふざけんなという感じで、一切ねその漢王に対しての礼を尽くさなくなるというようなことが起こって、でそれに対してこの漢王という人もそれに逆ギレをしてですね、他の諸侯であるところの蔡っていう国とか英っていう国とか陳っていう国とね連合して、帝を攻めるんですよね。で攻めた結果、その曹公という人に完膚なきまでに撃退されてですね、これをもって周王室っていうのは、もう完全に力が衰えたというふうに見なされて、もう権力というのはもうほぼなくなり、権威のみの存在になってしまうというようなところなんですよね。はい。で、逆に言うとね、この帝の武功、帝の漢公、曹公という人に支えられてる間っていうのは、東周という国はねまだまだ健在だったというところなんで、ある意味ねこの幽王に引き続き舵取りをミスってる、霊王というね暴君がいて、その次幽王というバカがいて、でさらにこの漢王というね、 判断ミスった人がいることで、これによってまあ州という国はもう完全に力を失ってしまったというようなふうに捉えることもできるのかなというような感じになりますというところですね。はい。で、あと言い忘れてたんですけど、まあその帝のね武功という人が寄ったというか、その帝の都に定めた場所を新帝というね言うんですよね。まあもともと帝っていう名前の町だったところがあったと。で町があったんだけど、まあ、そこよりもで町があったんだけど、そのいくつかのこの時代のイメージとしてはいくつかの町を含めて国としてみなすみたいな、そういうような感じなわけですよね。で帝という国が町があって、そこを中心にしていたんですけど、まあ、そこよりも非常にやっぱりいい場所があるというところで、それをまあ新しい帝ということで新帝というね町を築いたんですが、まあ、ここがめちゃくちゃ、なんでしょうね、交通の便の本当に中心中の中心で、この新帝っていう町はね、春秋戦国時代を通して最もこう経済的に栄えて、かつ県城非常にこう固い町であるというような感じの名高い町になるんですよね。まあ、そんなものを作った武功と、まあ、そこを利して、帝という国を発展させていった曹公という人、まあ、この2人っていうのは間違いなく名君であるよなというふうに思いますね。はい。まあそんな感じでございますと。で、まあ、この後の流れとしては、まあ、これが東周の最初期というところで、まあ、帝の国のね強さとか活躍とかなんて普通こういう春秋戦国時代とかにおいてはあんまり有名な話ではなくって、春秋戦国時代に入ると、まあ、政と秦とそして楚というね、その三大強国が争うみたいな、そういう時代になっていくわけなんですけど、まあこの帝という国に関してはその後も全然存在はし続けるというところになるんですが、まあこのあとね、あれですよ、あれその帝という国もお家騒動とかね、結構まあ優れた人が後この後にも継いだりもしたんですけど、まあなんか、いろんな大臣とかとのね折り合いがつかなくなったりだとか、そういうようなこととかもあったりして、まあ、お家騒動が起こって、で、その優秀な君主っていうのも殺されてしまったりしてね、で、グダグダの中で勢力を失っていくみたいな、そういうようなイメージになります。でさっき言ったね、その新帝っていう町は非常に発展性に富むところではあるんですが、あまりにも中国の中心地に位置 しすぎていたので、その北側には秦、帝の北側には秦っていうね大国があって、南側には楚っていう超大国があるわけですよ。でその間に挟まれる帝というね形になってしまうので、まあこう秦についたり楚についたり、時にはどちら側かに道を貸したり、その町を通らせたりとか、みたいなね、そういうもうこう戦乱の中心地みたいな感じになっちゃうんですよね。だから場所がいい、まあ、ある意味発展性に富むという意味で場所がいい反面、戦乱に巻き込まれやすい場所ということで、まあ帝はね残念ながらね、そのお家騒動の後も含めて、なんでしょう、再び覇権を握るということはなかったというような感じになります。ただまあこう非常に有名な、ね、大臣で資産という、ね、大臣を出したりとか、そういうこうなんでしょうね、それなりの一定の存在感みたいのは発揮するみたいな、そういうような国であり続けることはあり続けるという感じになりますね。ちなみに資産という人なんで有名かっていうと、中国の中で多分一番最初の名分法みたいのを作ったのか、そんな感じだったかな。なんか石碑かなんかにそういう法律みたいなのを文字で最初にね気づいて作ったんですよね。まあそういうような感じで非常に有名だし、まあ名大臣としてもとても名高い人であるというような感じが資産という人です。はい。まあ名君の話なんでちょっと余談になりましたが、そんな感じでしょうかね。はい。まあ今日話したのは まあ、話したのかな、まあ、人数としては少ないかな、東州の兵王、東州の漢王、帝の武功、帝の漢王、帝の武功、帝の僧侶で、ちょっとおまけに、信仰というところについてちょっとあの話したというような感じになります。はい、そんな感じですかね。以上です。ありがとうございます。